Sound art. Something delicious.
松の内は地域によって違うそうですけど、今日がその最終日という地域の方もいらっしゃるはず。お宅のお正月飾りはすでに片付けが終わっていますでしょうか？こんばんは、国です。昔といってもまだ21年前、西暦2000年に変更になるまでは、1月15日が成人の日でした。今は1月の第2日曜になっているんですけど、どうも1月15日になると何か特別な日という気がして仕方ないんですよね。うなずいている方結構いらっしゃるのではないでしょうか。成人式で人が集まれないというのは今年が初めてという自治体がほとんどでしょう。東濃でも延期や中止して式典のみウェブ開催とかね、まあ市によって異なるようですが、いろいろな対応を迫られましたね。一生に一度しかやってこない成人式。今年二十歳になる皆さんにとって何か良い形でこの思い出が心に残るよう、今後の展開が動いていくことを心より祈っています。今週は先週に引き続きお餅の旅です。成人の日をお餅で祝うというのはあるんでしょうか？昔は元服というのが成人の日で、その頃だったら多分お祝いにお餅をつくというのはね、ありえそうなことです。やはり晴れの日にお餅というのはセットになってますね。もう1月も半分過ぎて、そろそろお餅の気分じゃないわという方もいらっしゃるでしょう。そういう方にもとっておきのお餅の旅を楽しんでいただけますよ。耳で聞くだけなら食べ過ぎて大変ってことはありませんからね。お正月気分の切り替えにお餅の話を聞いてのんびりしてください。そういえばお雑煮のお餅の形は地域によって違うんですってね。私にとっては四角の角餅がまあ普通なんですけど、どうやら角と丸の分岐点っていうのがね、ちょうど愛知岐阜の西あたりになるんだそうですよ。そこから関東東北の方は角餅、そこから西は丸餅だけど味付けが異なると。で、京都を中心にした多分まあ畿内と言われた地域ですね。そこは味噌仕立て、ここは白味噌文化圏でしょうきっと。その先の日本海側が小豆汁、その南の瀬戸内側と四国半分、さらに九州がすまし汁と。まあね、地域によって多少違いはあるかもしれませんけれども、角餅県はお餅を焼く、丸餅県は煮るというのが一般的なようですが、名古屋のあたりは、スポット的に角餅だけど焼かずに煮るだけということになっているようです。私は結構焼いて食べたりするんですけどね。このあたりの皆様、いかがでしょうか？焼く派でしょうか？それとも煮るだけ派？名古屋がなぜ焼かないかということはですね、このあたりが戦国時代の激戦地であったことから、白い餅を焼くことが城が焼けることにつながるということで、縁起が悪いとされたためと、先週もご紹介しました農林水産省のホームページに書いてありました。旅には出れませんが、お餅のことを調べているだけで全国を回る旅を楽しめそうです。さあ、それではお餅の旅でたっぷりと食べてください。サウンドアート。この番組では Something Delicious をテーマに、様々なジャンルで取り上げる美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound art. Something delicious.
お餅。Chapter 4. Word. ことの葉。新年でお餅でことの葉と考えてパッと思い浮かんだのは、 お餅の出てくる落語はないだろうかって。なんだかね、新年早々楽しい気分になれそうじゃないですか。落語ってなんかこう食べ物を食べる場面って醍醐味で、聞いた後どうしてもそれが食べたくなっちゃいます。そうしたらいくつかありました。まずは、尻餅。八五郎の家では大晦日だというのに夫婦喧嘩をしております。隣近所では餅つきの音も賑やかに、正月の支度を整えているのに、八の家では貧乏所帯ゆえ、その準備ができません。おかみさんは、長屋の手前、餅つきの音だけでも聞かせてほしいんだよ。って言われてもな、ん?途方に暮れた八の頭にピーンとひらめきました。なんとかしてやろうじゃないの。その代わり何をやっても文句を言うなよ。ってことで考えたのは音だけ餅つきをするってこと。餅屋が来たところからそこで餅をつくところまで。餅屋の役は八の二役ですね。で、そしてお餅をつく段になると、おか、嘘を出せ。そんなものないや。お前の尻だ。尻を出せ。で、お尻を叩いて餅つきの効果音にしようっていう算段でね。嫌がる女房の着物をまくって、ぺったんぺったん。お尻が真っ赤になってたまらないおかみさんは、蓋薄めだ、という声がかかったら、あと幾薄つくの?へえ、あと蓋薄ぐらいでしょうか?お前さん、餅屋さんに頼んで、あとの蓋薄は、お怖いにしてもらってくれ。ちゃんちゃん。楽しいですね。多分これ以外にもいろんな効果音を入れるのが腕の見せ所なんでしょうね。でも長屋の人たちは障子の隙間から見てたりしてね。これは古典落語の演目の一つで、もともとは1802年、今から200年も前に出版された笑い話本、へそくり金の中の餅つきだ。ということなんですけど、いいお話っていうのは未来永劫不滅ですね。現代でも全く違和感がない。いやー、この本読んでみたいな。さて、次は蛇岩草。蛇を含む草と書きます。餅の大食いを自慢する男と謎の薬草をめぐるお話と。こちらも上方落語発祥の古典落語。暑い夏の昼下がり、横丁の隠居のところへ、ふんどしに朝のジンベエだけの長屋の男がやってくる。自分の家とは違って、隠居の家は涼しい工夫がしてあって、床の間には山水画や水墨画が、で、その脇にみすぼらしい草がぶら下がっている。こんな草捨てたらいいと男が言うと、隠居が、これは蛇岩草というて珍しいもので、山奥の上ばみが、漁師や旅人を飲み込んで腹が膨れた時にこの草を舐めると腹の中の人間が溶けてすっきりとするらしいという話をします。上ばみというのは大きな蛇のことです。興味を持った男はそれを少し分けてもらってジンベエに引っ掛けておきました。そこへ、隠居はこの暑いのに火鉢を出して餅を焼き始めるんですね。祝い事でもらった餅がたくさんありすぎて、夏場に腐らせてはいけないとちょくちょく焼いているということです。男は餅が大好きで、大食い大会にも出るくらいなんですね。でも我慢ができずに断りもせずパクパク。隠居は、親しき中にも礼儀あり。勝手に食べ出すとは何ということ。行儀よくすればこの餅全部食べても何も言わん。ほな、みな食いまひょか。一つでも残しやがったら承知せんで。残しまへん。どんどん焼きなはれ。ってことで、まあ食べる食べる。この食べる場面が芸の見せどころ。いろんな食べ方があるんです。曲芸ならぬ曲食い。身のもの炊き食い。お染め久松夫婦食い、淀の為瀬の水車。これどんな食べ方か想像できます?どっちも意地になって 焼くは食べるはが続くんですが、あと二つ残したところでギブアップ。さすがに食べ過ぎて下も向けなくて、もう吐き切れそうになって、家に帰った男は布団で寝ようとするんですけれども、苦しくて横にもなれない。でその時、ふっとさっきもらった草がジンベエにこうつけてあるのに気がつくわけですね。おー、これはいいと早速食べてみた。一方、隠居はちょっと意地を張りすぎたかと心配になって様子を見に来ました。で、奥の部屋を開けると、そこには餅がジンベエを着て座っていました。ちゃんちゃん。これはちょっとだけ説明がいりますね。この上ばみがお腹膨れた時に飲む草は人間を溶かしちゃう草なんですよね。だから男だけ溶けちゃって餅がジンベエを着てたってことで、ブラックユーモアですね。このお話は後に三代目桂三木助が改編した蕎麦生というお話になっています。お餅が蕎麦に変わった。蕎麦食いで有名な清兵衛さんって人のね、お話なのね。やっぱりお蕎麦をすする方が、お餅を食べるよりもあのズズーっていうね、音が入っていいんでしょうかね。幸助餅というお話は、やっぱり借金だらけで年が越せない幸助、幸せの助と書く幸助、相撲道楽、横綱、お棚の旦那、柳橋の芸者という、まあみんながね、興味持ちそうな要素がたっぷり入って、で、お餅をついてあんころ餅を作り、紅白の餅を幸いが来ると幸助餅と名付けて、両国橋のたもとで売り出すそうってね。さあ、うまくいきますか、どうか。この他にもきっとお餅を題材にしたお話はいろいろあるのでしょう。やはりお餅は特別な食べ物という扱いになるようです。さらにはこのままじゃ年を越せないって人の話もね、たくさんありそうです。一年のたまったツケを払うのがその年の終わりだったんですね。まあ、今でもそういう仕組みは残っているでしょうから、昨年のコロナ禍で年末に大変な思いをされた方もたくさんいらっしゃると思います。落語というのはその時々の世相を取り込み、それを正面からではなく笑うという芸に昇華させて、人の心に明かりを灯す、そんな芸術だと思います。まさに今、いろんな思いを抱えた人々のそんな気持ちを、こうパーッと笑いで吹き飛ばしてくれる新作落語が出てくるのを期待したい一年の始まりです。ところで、お餅を食べ過ぎて消化薬を飲むときは、しっかり紅葉を読んでからにしましょうね。
Sound art. Something delicious.
お餅。Chapter 5. Create. 創作。パック。お餅。白くて四角い。丸いのもいるね。お餅になって、乾かされ、ゆっくりしてたら水を飲まされて、ブクブク太っちゃった。そうしたら湯気で熱い目にあって、今度はバンバン叩かれて、もう踏んだり蹴ったり、形がなくなっちゃって、他のお米とひっついて、やっとせっかくゆるゆるできたのに、また固まっちゃって、次は切られて、いてててててて、今は火にかけられて、ぼーぼー燃やされてるんだ。あー、もう僕の人生どうなっちゃうんだろう。お米になるまではよかったな。のんびりお日様を浴びて。あ、でも鳥が飛んできたり虫が来たりして怖かったな。あれれ、今度は膨れてきちゃったよ。ぷくってどこまで行っちゃうんだ。もう
矢でも鉄砲でも何でも持ってこい。パチーン。あら、弾けちゃった。でも美味しそうな焼き餅、何つけて食べようかな。
サウンドアート、Something delicious.
お餅。Chapter 6. Culture. 文化。お餅の歴史、お餅料理、お餅の落語とコーナーを巡ってまいりましたが、最後はお餅が関わる行事を巡ってみたいと思います。日本の行事、特にお祝いごとにお餅は欠かせません。いろんな行事の最後に餅投げをするというのは今でもよく見かけます。都会ではあまりないかもしれませんが、うちの方では何かの行事のラストはいつも餅投げ。これがあるからみんな最後まで残っているっていうのもあるかも。昨年はいろんな行事が中止になって餅投げもなかったから残念でしたね。この餅投げってね、結構慣れてる皆さんはいろんな道具を準備するみたいですよ。こう手じゃね、掴めないから、袋とか布とか、こう、広範囲でキャッチできるものね。でもあの時は結構ね、みんなが餅に向かって突進して集中しちゃうから、危険度も高い。やっぱり餅は、デッドリー、危険って書かれちゃいそうです。最近はお餅をビニールに入れて投げてますね。汚れるからだと思いますが、やり方も少しずつ変わってます。でもまあ、盆踊りの曲がかかるとなんだかうずうずするのと同じで、餅投げって聞くとね、参加するしないに関わらず、ちょっとこう、ウキウキした気分になるのは、やっぱり日本人の DNA なんでしょうかね。そんなお餅、昔は特別な時に食べるものだったのかもしれないですが、最近ではいつでも手に入って、で食べようと思えば毎日でも食べることができます。でも、催し事のお餅はやっぱり別ではないでしょうか。お節句につきもののお餅は、正月餅、節分餅、桃の節句餅、端午の節句餅など、お月見はお団子ですかね。あれもお餅の変形と考えていいでしょう。季節の区切り、例えば春の若草餅をはじめ、初馬、田植え、七夕、お盆、お彼岸、刈り入れなど、お餅は欠かせません。また、吉時には必ず付き物で、結婚、出産、お祭りなど、生活の中の行事にお餅はなくてはならないものです。そもそもお餅を作るお米、これはまあ一般的にはもち米ですが、うるち米であっても、昔はお米は年貢としてお上に納める貢ぎ物だった。となると、まあいいものをまず献上し、残ったものでなんとか生活すると。でもやはりとっても大事だから、そうそう食卓に白米は出てこない。お祝い事とか特別な時に食べるというのが庶民の生活だったわけです。だからそのお米をついて食べるというのは超特別晴れ食、晴れの日の食べ物だった。お祝い事にお餅をついて配るというのはみんなでその喜びを分かち合うということで、振る舞い、おもてなし、お裾分け、ってことですね。皆さんの中にあるお餅が出てくる記憶、どんなものがありますか？もう数限りなくあるでしょうけど、多分その記憶と何かの行事やお祝い事というのが出てくるのではないでしょうか。そしてそこには多分人の笑顔がある。私の場合はまあもうね、お餅が関係するような催しはだいぶ記憶の彼方なので、すぐにパッとは出てきませんが、やっぱりお正月のお雑煮かな。お雑煮っていうのは地域で全く異なりますから、一口にお雑煮と言っても人によって全然違うんでしょうけど、私の場合はやっぱり実家で食べていたお雑煮。 どうやら名古屋雑煮っていうらしいんですけどね。超シンプルで、すまし汁に青菜が乗って、かつお節がかかってふわふわ揺れている。あの雑煮が出てくると、ああ、お正月だなって思って、ちょっと心がふんわりします。同じものをお正月じゃない時にも作れるんですけれども、なんか違いますね。あのお正月のあの雰囲気で食べたお雑煮というのが、やっぱり私の中ではお雑煮の王道みたいに思ってるみたいです。でもよく考えたらね、味噌味じゃないんですよね。名古屋はこんなに味噌で有名なのに、まあきっとね、特別な時だからいつもと違うものってことなんでしょうか。鏡開きで作ってあげた柿餅も、あのね、熱々をこうあちちぇーと言いながら食べた記憶、これは永遠に覚えているでしょう。お米を大事にして、いろいろな形で保存して食べる。残ったお餅をどうやって食べようかと考えながら、多分今までのいろんな記憶を思い出している。そんな時間が、新年の最初の今、もうちょっと続くのがいいですね。
Sound art. Something delicious.
今年は昨年に引き続き、いろいろな行事が変更になったり、中止になったりが続いています。うちの方では、佐木町でお正月に使ったいろんなお飾りなどを燃やした残り火で、三三五五お餅を焼いて食べるというのが恒例行事なんですが、今年はそれぞれの距離を気にしつつ、マスク必須で焼くだけにして家に持ち帰って食べるという形になりました。基本的に佐木町での飲食は禁止でした。子供たちが楽しそうに焼いたお餅をね、食べてるのを見るのね、結構幸せな気分になれてね、いいなって思ってたんですが、今年は本当に残念でした。お餅のパワーでいろんなものを吹き飛ばしてほしいですね。実際には食べてないけど、今日のサウンドアートでお腹いっぱいになれましたでしょうか。人間は聞くだけでお腹いっぱいになれるんでしょうかね。私はそうなるって信じてるんです。これは東日本大震災の時の経験から、それを思うようになったというお話を何度か放送でもお話ししましたので、ご記憶の方もいらっしゃるかも。そこでなんと、昨年のクリスマスイブに、人の声は世界で一番美味しいご飯というのをコンセプトにして、ことの葉ご飯というネーミングで YouTube チャンネルをスタートしました。ちょうどクリスマスに封切りになった映画の原作絵本、煙突町のプペルのストーリーテリングや、過去のライブパフォーマンスなどを載せたところです。これからいろんな発信も展開していく予定ですので、ぜひカタカナでことの葉ご飯と検索してみてください。前からね、ずっと何か作ろうと思ってたんですけど、やっと少しだけ形になりました。ちょっと心のお腹が空いた時、思い出していただけたら幸いです。今年の最初の旅のテーマ、お餅。こんなにも人の心、特に日本人にとって、その味以外に働きかけてくる食べ物ってあるんでしょうかね。どう考えても、日本人の DNA に染み込んで、お餅イコール笑顔という記憶が刷り込まれているような気までしてきます。今年は皆さんにも美味しいお餅を食べる機会がもっともっと増えますよう、お祈りします。お餅パワーで今年も元気に過ごしましょう。今日のサウンドアートいかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は FM ピピのツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。 FMPP のホームページから入れます。Sound Art, Something Delicious。今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国。音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。